中学受験、太田利昌の校長室訪問。
太田利昌です。有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問。今回は埼玉県埼玉市にある私立の共学校、浦和実業学園中学校の校長先生にお話を伺います。
学校は個性で選ぶ時代、入試も模試も出会いの場です。思考コードという新しい基準で子どもたちと学校の可能性を広げたい。私たちは首都圏模試センターです。
太田利昌の校長室訪問。文化放送ポッドキャスト QR 太田利昌の校長室訪問。それでは浦和実業学園中学校の校長岡田真一先生にお話を伺っていきましょう。岡田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、浦和実業学園中学校さんのお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、まず学校の立地について教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい。JR の南浦和駅、これは京浜東北線と武蔵野線が通っておりますけれども、そこからまあ歩いて大体12、3分、まあ、閑静な住宅街にあります。まあ、名所といっては何なんですけれども、校舎のまあ敷地の横を京浜東北線が通っておりまして、京浜東北線の車庫でですね、埼玉車両センターという、まあ、これ鉄道ファンの間では非常に有名なんですが、線路が20本ぐらい通ってまして、で、そこのすぐ横なんですね。ですからよく鉄道の写真を撮る方が、学校のそばで三脚を構えていたりする光景が目にしますし、うちの鉄道研究部もあるんですけれども、それがジオラマを作っております。
もうこれ鉄道研究部にしてみたら最高の立地っていうことですね。
この通りです。はい
、はい、ありがとうございます。そういった立地にある、浦和実業学園さんなんですけれども、最近の学校の中のご様子などはいかがでしょうか。
まあ、トピックスとしまして、2023年度に新しい校舎が建ちまして、まあ、これで全部でまあ3棟を建て替えたんですけれども、そのうちの1棟がですね、正門を入るとすぐ正面にある、まあ、ガラスを多用したこうシンボリックな校舎なんですが、まあ、そこの1階にですね、まあ、UJ カフェという、まあ、いわゆる学食なんですけれども、このスペースがありまして、まあ、そこは昼休みは生徒のまあ食堂、放課後は生徒たちのまあコミュニティスペースとして活用しておりまして、うん、まあ、非常にこう明るい雰囲気でちょっとおしゃれな雰囲気なもんですから、子どもたちの笑顔がですね、これまで以上によく見えるようになったなというふうに感じております。
なるほど。それね、正面にそんな素敵な建物ができて、そこにカフェがあるって、
はい、
なんかね、いい感じですね、生徒さんたちからしても。嬉しいですね。
いい感じだと思います。
ね、
はい。また、まあ、うちは中学校は何と言っても英語イマージョン教育やっておりますので、ネイティブが8名ですね、常勤で各クラスの副担任をやってるもんですから。
なるほど。
ですから、まあ、非常にこう、インターナショナルな明るい雰囲気で、まあ、生徒の中にもこう、非常に英語が流暢な子もおりますし、非常にこう、学校が大好きな、活発な子が多いという感じですね。はい。
各クラスのその副担任をネイティブの先生が、やってらっしゃると。
そうなんです。朝のホームルーム、帰りのホームルーム、全部伝達事項は、まあ、英語でやります。
うん、なるほど。ね、それ最初は、中学生1年生で入ってくるときはね、びっくりしちゃうかもしれませんけど、まあ、ね、やってくる。
だんだん、慣れてくるんですね。これがまた不思議なことに、ね、はい、
うん。なるほど。ありがとうございます。
やはり他の学校さんもそうかと思うんですが、兄弟、姉妹の生徒が非常に多くてですね、もう、本当に弟、妹さんが毎年多く受験してくれておりますね。うん、まあ、またあるいは、親御さんが、本校の卒業生と、高校の卒業生ですね、うん、そういう方もいらっしゃいますし、保護者の方非常に協力的で、PTA なんかももう毎年連続して役員をお務めいただいております。
家族ぐるみで学校が好きっていうね、そういう、雰囲気が、なんかファミリーアットホームな感じが。
ファミリーですね。
ね、するんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい。 そんなね、なんとなくそのアットホームなというか、ファミリーな感じの校風が伝わってきましたけれども、そういった校風がどのように作られてきたのか、学校の歴史についても伺っていってよろしいでしょうか。
ですね、創立者は久野利総一郎と言いまして、はい、もう個人なんですけれども、はい、私の大学の大先輩でもある方なんですが、はい、この人がまあ若い時にですね、戦後第二次世界大戦が終わった直後にですね、焼け野原を見て、これからの時代はもうとにかく教育が一番大事なんだということで、浦和にですね、私塾を開いたんですね。
はい、
でその内容が簿記と珠算と英語、この三つの塾を打ったところから、うちの学校がスタートしました。
なるほど。とても、実用的というか。
そうです。
いうところから主塾として始まったわけですね。はい。
小学校という名前が、ですから、そこがルーツになってるんですね。
ね、そういうことですね。
で、中学校の方はですね、2005年の4月に開校したんですが、はい、私今校長やっておりますけれども、当時は解説準備委員ということで、解説に携わった者の一人として、
ああ、そうですか。
いただいておりまして、
なるほど。
中高一貫部の一期生の、実は私担任をしました。
はあ。
もう今その子たちは卒業して、二卒を超えて社会の構成員として頑張っておりますけれども、
はい。
非常に早いなと、もう今20年経ちましたのでね。
そうですよね。はい、うん、先生、ちょっと一つ質問してもいいですか。
どうぞ。
はい、創立者の久野利総一郎先生というのは、どういったバックグラウンドをお持ちの先生だったんですか。
ですね、この人は早稲田の国文科を出られましてね。
はい。
もともとは埼玉県の公立の高校で、国語の教員をしておりました。
なるほど。
ただもう一年発起で、戦争が間に挟まりましたので、
うん、
先ほど申し上げたような感じで、私塾を自分で開いてですね、で、その学校の私塾から専門学校、専門学校から高校というふうに、発展していって、で、そこで校長をずっとやっていて、後半は理事長も務めてい
て。なるほど。先生、じゃあ、正式に高校になったのは、
正式に高校になったのはですね、もう50数年前ですね。
1963年の浦和実業学園商業高等学校設置というのは、そこですね。そこですね。だからそこまでは専門学校。なるほど、なるほど。はい、そしてさらに2005年に中学校ができて、一貫コースができてということですね。はい、ありがとうございます。
ですから今、はい、私立の学校で、実は私、ルーツである商業化というのをもう持ってるのは、実は埼玉県ではうちだけになったんですね。
なるほど。
中学校は他の学校さんでもあったけれども、もう皆さん全部その商業化とか畳んでしまって。
中学校で商業化。
いや、高校の方が。
失礼しました。高校でですね。なるほど、なるほど。そうなんですね。今商業化っていうのも珍しくなってるんですね。
珍しくなってるんですね。
なるほど。でもね、この学校のもともとの生い立ちがございますからね。
そうなんですね。ですから浦和実業のこの実業っていう名前がそのままずっと残ってるんですね。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。はい、そういった歴史の中で育まれてきたこの浦和実業学園さんなんですけれども、その教育のエッセンスをですね、何か一般のご家庭でも取り入れるヒントや子育てアドバイスのようなものをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい。子育てアドバイスなんてちょっと偉そうなんですけれども、私もすでに成人した子供が2人おりますので、その辺のところも踏まえて、お話しさせていただきますと、
はい、やはりお願いします。
子供の受験のことでですね、中学受験ですから、当然子供は小学生なんですけれども、その子供の前で、やはり、お父さんお母さんがですね、当たり前なんですが、あまりこう、言い争いをしないというか、子供にとってやっぱり心休まる空間にしてあげてほしいなというふうな感じはいたしますね。
なるほど。
また今の子供たちというのはですね、割と承認欲求が強いと思います。
は
い、強い割には、割とこう、自己肯定感っていうんですかね。それをなかなかこう、得る機会があまりないというか少ない。 と思いますので、親御さんや我々教員もそうですけれども、まあ、悪い点を探すっていうのはまあ簡単だと思うんですよ。まあ、子供ってのはまだまあそもそも未熟ですからね。
はい、そうですね。
ですからやっぱりどれだけ子供のこういいところをこう見つけて、まあ、認めてあげるかっていう、はい、見てますよ、気づいてるんだ だよっていうことをですね、うん、子供たちに伝えてあげるかっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思いますね。うん、
なるほど。
はい。
今2点いただきましたね。このお父さんお母さんで、あんまりね、喧嘩するのをやめて、お家の中が、平和で心休まる空間でということと、はい、それから、まあ、承認欲求が強い一方で、その自己肯定感なかなか得られにくい、今の、中高生、若者に対して、その悪いところよりもいいところを見つけてあげて、ね、それを、まあ、気づいてるよっていうね、何らかのそのサインを、変な風になんか言葉で褒めすぎるとね、それもすごくうさんくさいなって、
そうです。
ありますからね。はい、自然にね、気づいてるよっていうことをね、
そうですね、
うまく伝えるっていうことだと思います。はい、この2点、はい、今挙げていただいたんですけども、ちょっとさらに突っ込んで質問したいんですが、まず1つは、このじゃあ、夫婦円満のコツとですね、それからその子供のいいところを見つけるコツって何かありますかね。
まあ、夫婦円満のコツっていうのは、まあ、やっぱりあんまりこう、自分の主張とか考えを押し通そうとするんじゃなくて、まあ、とにかくお互いがお互いをこう聞いてあげる、聞き役、聞き上手になる、聞き上手になるってことですね。
なるほど。
それからあと子供のいい点悪い点っていうのはですね、よく私小学校とか中学校の PTA の方にお話しするんですけれども、例えばテストの点とか、小学生なのに模擬試験とか受けるわけじゃないですか。
はい。
そうすると、まあ当然すごくいい点取ってくる子なんてごくごく一握りなので、大半の子は、まあ、間違いが多くて、まあ、いわゆる偏差値なんかも、なかなかね、上がりにくかったりするわけですけれども、そういう中で、こう、もう具体的に、ここの計算問題とか、ここの漢字とか、こういうのができてるじゃないって、もそこだけ見てあげるっていうんですかね。うん。これ前回はこの漢字良くなかったけど、今回のこの漢字はできるようになったねとか、計算問題が3つしかできなかったのが4つできるようになったねとかっていうふうな感じで、具体的に、
はい、
分かりやすくこう伝えるっていうことが、見てくれてるなっていうふうに子供は思うんじゃないですかね。
なるほど、そうですね。じゃあ、夫婦関係については、聞き上手であることをね、自分の意見を通すんじゃなくて、相手のことを言ってることを、まあ、理解はできなくても聞くっていうね、
そうです。
見せると、いうことと、お子さんの、まあ、特にその中学受験生であるとするならば、そのテストの中でできているところを具体的に、褒めるというか、まあ、指摘してあげる。ね。はい、で、まあ、できてないところがたくさんあることは本人も分かっているんだけども、でもその指摘されたっていうことがね、すごく子供ですからね、印象に残って、自分の自己イメージがプラスになっていくっていうことがありますからね。まだ素直な子供だからこそ、それがね、有効な方法なのかなというふうにも思います。校長室訪問。今回は、浦和実業学園中学校の校長、岡田真一先生にお話を伺いました。岡田先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。